当にもしかしたら何十年ぶりかぐらいで歌ったような気がしますね。礼拝で歌ったのは初めてかもしれませんから、なかなか本当に僕は聖歌大好きですけれども、君と共に行くところはさながら御国の如しというですね、最近はこの文語の文字に出会うことは聖歌以外はほとんどなくなりましたが、なかなか本当に入れてみようと言いますか、しかし、まあ、聖歌はこう歌っておりますけれども、必ずしも我々はこのいつもいつも御国の心地がしているわけではありません。突然この襲ってくる試練というんでしょうか、試みというんでしょうか、悲しみといいましょうか、苦しみというんでしょうか、そういうものと向き合わなければならないことが大なり小なり私たちの生活にはあるわけでありまして、心の中にストレスというんでしょうかね、いろいろな変化とか失敗とかですね、災難とかいろいろあるんですが、心にストレスがかかる、一番大きなものは伴侶の死というものだそうですけれども、本当に生きている以上は苦しみや悲しみなくいるということは不可能、しかも前々から予測できることはほとんどありません。突然のように襲ってくる、2年前の神戸の大震災なんかもそうでありました。あの時にももちろんクリスチャンの方も亡くなられた方が、あるいは身内を亡くした方も大勢おられて、そのことで、なぜ神様はこんなことをされるんだろうかというなんですね、問い合わせみたいなものが少しであって、クリスチャンのカウンセラーの先生がそのことを分析したりしておりましたけど、自分自身のことを振り返っても今までにやっぱり何回か、大きなものでは何回か、なぜこういうことが起こったのかということがありました。不条理なんて言いますけれども、特にこの自分の責任が明らかでないのに起こったこと、ね、交通事故にあったとか、災難にあったとか、例えばもう自分が散々不摂生をしてその上で病気になったっていうんだったらばまだ分かるんですが、全然そうでなくて、向こうから降ってきたようなそういう怪我やら病気やら、そういう時にもなぜだろうかっていう問いがですね、これはごく自然に私たちの心に起こりますね。神様、なぜ私は今はこんな目に遭わなければならないんでしょうか、なぜ私はこんな苦しみを味わわなければいけないんですか、あるいは味わい続けなければならないんですか、そういう問いに対して私たちは答えを見出そうとします。まず何といってもこれは何か自分が悪いことをしたその結果じゃないか、因果応報というかね、何らかの罰ではないだろうか、自分に身の身に覚えがないと、まあ、日本人の場合は先祖が犯した罪の結果じゃないかとか先ほどの阪神大震災の時にも大真面目でですね、神戸というのは神の扉と書くから それは神の怒りが神の扉を開けて、開けた時に揺れたんだとかですね、そんなことを大真面目で言うバカがいてですね、困って、しまいましたが、何かこの人間の罪というんでしょうか、まあ、これは人間が罪人であるか悪い存在なので仕方がないんですけれども、なんかその悪いことの報いじゃないかという、まあ、因果応報的な考え方を、まあ、持ちやすい、クリスチャンであっても持つと思います。私も直感的にそう思うことがあります。もうそれは抜けないですね。なんかね、私なんかクリスチャン3代目で牧師の家庭に育って、信仰歴が37年とプラスお腹の中の10ヶ月というですね、超ベテランでも、超もつきませんが、私も今度政界で30周年以上の人は表彰されるそうですけど、僕も表彰されるんかなと思います。ダメかもしれない、なんでこんなことこんな目に遭わなきゃいけないんだ、なんで俺だけスピード違反で捕まるんだ、他にも速いやつはいくらでもいるじゃないか、そういえばなんか悪いことしたかな、まだなんかそれはなんてですね、ちょっとこうふっとよぎる、そういう。で、旧約聖書はもっぱらこれは因果応報ですね、考え方と、はい、いうか、まあ、律法というものが神に従えば祝福、従わなければ呪いという、構図になっておりますので、旧約聖書は主にやはりこの因果応報の考え方で、あります。ダビデの生涯なんか特にそうですね。彼が罪を犯したためにアブシャロムに裏切られて子供を失ってしまうということも 100% じゃないですよ、そういう考え方が主流で、もう一つは試練だという考え方ですね。試練説というんでしょうか、神様はきっとこれを試練として与えられているに違いない、自分を鍛えるための鍛錬だ。例えばこれはヘブル書であるとかね、ペテロの手紙であるとかにたくさん出てくる。神は父親なんだから、本当の子供であるあなたを鍛えようとしておられるんだから、この試練が与えられたんだ、この病気は試練だ、この災いは試練だ、この死は私の肉親のこの死は私に対する試練だという、こういう考え方。新約聖書ばかりではなくて旧約聖書でも、例えば箴言には銀にはるつぼ、金にはろ、人の心を試すのは主という言葉があるんですね。神様の試練がによって我々の心は純粋になっていくんだというような、そういう考え方もあります。肉親の死などの場合はですね、まあ、これは信仰とは少し関係ありませんけれども、自然回帰説というようなものがあるんですね。この要するに我々は自然の中で生きているんだから、死ぬのは当然、悲しむものは当然なんだ、やがて時が過ぎればそれも終わっていくし、自分も終わっていくしというような、そういう、これはまあ諦めているというよりも自然の中にある自分を、認めることによって、これもやはりクエスチョンマークに答えを出そうとして、いるわけです。ただ自分の心の中に起こるなぜという問いにですね、常にこの答えを出そうとする、原因を探ろうとするというのが我々の一般的なこのやり方なんですけれども、呼ぶ記の中にですね、私たちはその答えの見出し方を発見することがあります。呼ぶという人は、呼ぶ記はですね、まあ、お読みになった方今度だと思いますが、読まれたことのない方のために説明いたしますと、これは紀元前2000年ぐらいの人なんですが、この地上で彼ほど正しい人はいないと言われるほどにのですね、義人でありましたが、サタンがですね、悪魔が神様のところへ来まして、神様がサタンよ、お前は呼ぶを見たか、あれほど潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人もいないんだからと言ったらですね、サタンがヨブは、豊かであって、またこの元気であるから神様を恐れて正しい生活をしているに違いありませんから、 どうぞあの持ち物を取り去ってくださいって言うんですね。で神様がそうかっていうことで、あのサタンの進言を受け入れてヨブの持ち物を全部奪う。また子供たちもみんな死んでしまう。それでもヨブは神を呪うことをせずですね、私は与え、主は取られる、主の皆は本命かなと言って、信仰を貫く。今度はですね、サタンはじゃあヨブがまだ元気だからやつを病気にしたらどうでしょうか。神様はじゃあやってみなさいって言われて、ヨブは全身ですね悪性の種物で覆われて、生きることが辛い、本当にもうすぐにでも死にたいような痛みと痒みと苦しみの中に叩き落とされるんですけれども、彼はそれに耐えて、最初はですね、私たちは幸いを神から受けるのだから災いも受けなければならないとですね、罪を犯すことを信じる。ところがですね、その後彼の友達がやってくるんですね。エリファとビルダデとソファル、この3人の友達がやってきて、この友達がですね、ヨブを慰めようと思って来たんですけれども、全くその逆のことをするわけです。ヨブの姿を見てですね、彼らは何と言ったかというと、あなたが今こういうふうに災難を見合うのはきっとあなたが悪いことをしたに違いない、それが原因だろう、因果応報なんだからと言ってですね、ヨブにそのことを繰り返し言うわけです。例えば4章の7節と8節にエリファーズがこう言って、さあ思い出せ、誰か罪がないのに滅びたものがあるか、どこに正しい人で立たれたものがあるか、私の見るところで不幸を耕し害毒をまく者がそれを刈り取るのだ。もう苦しんでるんです、ヨブはね。もう全てのものを失って全身おできで覆われて苦しんでるところへ、友達がお前絶対何かやったんじゃないか、悪いことしたんだろう、だからお前は今こんな災難に遭ってるんだ、お前は苦しんでるのはお前のせいなんだっていうわけ。ヨブはいやそんなことはない、私は、そのようなこういう苦難を受けなければならないような罪を犯した、そういう記憶は全くないと言います。またビルダデという友達もやってきましてね、彼も同じように、8章の20節に、見よ、神は潔白な人を退けない、悪を行う者の手を取らないと言ってですね、お前は潔白だったら神はこんなことをされない、まあ、これもやはり因果応報を解くわけ。またヨブもですね、いやそんなことはない、私は悪いことはしていないと繰り返すわけですけれども、ソファルという友達もやってまいりまして、彼も11章の14節で、あなたの手に悪があればそれを捨て、あなたの天幕に不正を済ませるなって、まあ、絶対悪いことしてるんだからそれを取り除けなきゃいけないと言ってる。ちょうどこれはですね、本当に安全運転していたのに突然後ろからぶつかられてですね、もう瀕死の重傷を負って救急病院に担ぎ込まれて ICU でいつ死ぬかと思っている人のところへ友達がやってきてですね、お前は絶対なんか悪いことやったんだからこんな事故に遭ったんだと言ってるのもんなんです。思い出してみと、ね、お前は絶対何か悪いことやる、だからそれを思い出して悔い改めれば神様は何としてくださるだろうと言ってるわけ。ひどいことを言いますね、ひどいことを言いますがね、実際そういうことをね言う人はいくらでもいるんですよ。思い出してみて、特にね日本はそういう国ですよね。何かあったらですね、そりゃあなた何か悪いことあったんじゃないの、昔あなたもしかしたら悪いことしたんじゃないの、ね、そういう専門にやってる人たちがいますからね、専門にやってる、家の向きが悪いとか手相が悪いとか名前が悪いとかね、名前点の画数がどうだとかね、もうごく本当に真実であるかのような顔をしてですね、でそのうち今度は本人じゃなくてね、先祖のたたりだ、ね、おじいちゃんのたたりだ、江戸時代の誰々のたたりだ、戦国時代にあなたの先祖が悪いことしてるなって言ってですね、結局これ全部因果応報 でそう言われるとですね、ほとんどの人はそれを信じてしまう。クリスチャンであっても気をつけないとそうじゃないかなとこう思ってしまうんですね。あるいは人から言われなくても自分でそうじゃないかなというふうに思い込んでしまう。これは罪の結果なんじゃない、 私は悪いことしたのでこんなことになったんですと思い込んでしまうわけであります。でヨブはですね、友達にそう言われたもんですから、彼はいや絶対私は悪いことしてないということを繰り返し言いますけれども、時にですね、じゃあ繁栄してる悪いやつはどうなるんだ、ね、悪いことやって金儲けたやついくらでもいるじゃないか、やつらどうなるんだ、こういうようなことを言ってる。しかし彼は基本的には自分は何も悪いことをしていないのにこんなに苦しみに遭うのはおかしいと思って、そして次第に彼は神様に文句を言う。最初は神様を呪ったり神に文句を言うようなことはありませんでしたけれども、次第に神に対して文句を言います。例えば9章の32節には、神は私のように人間ではないから、さあ裁きの座に一緒に行こうと申し入れることはできない。9章の32節ではこう言っています。さあ裁きの座に一緒に行こうと申し入れることはできない。つまり、神様の何ですかね、こう討論することはこれは間違っていると最初は思っているわけですけれども、13章の3節には、だが私は全能者に語りかけ神と論じ合ってみたい。神と論じ合ってみたい。最初は神と論じ合うことなんか考えてないんですが、これ友達がねしつこく言うんですよ。この3人の友達がね3セット出てくるんです。で、呼ぶ気というのはですね、おそらくこれ演劇だと私は思うんですがね、本当に劇のセリフのような形で進んでいくんですけれども、呼ぶも最初はですね、そのことで神様に文句を言ったりしないんですけれども、あんまり友達がうるさく言うもんだから、神様何とか言ってください、私が罪人でないということ、私が潔白だということをどうぞ証明してください。次第に今度は、神様あなたはなぜ出てこないんですか、なぜそうだと言わないんですか、論じ合ってみたい。最後の最後の30章の21節に彼は、31章の35節から37節のところでですね、まあ、決定的に彼はこの間違ったことを言ってしまうんですね。誰か私に聞いてくれるものはないものか、見よ私を確認してくださる方、全能者が私に答えてくださる、私を訴える者が書いた告訴状があれば、私はそれを肩に負い、冠のようにそれをこの身に結びつけ、私の歩みの数をこの方に告げ、君主のようにして近づきたい。君主のように近づきたい。31章の35節以降のところで言って、ね、彼自身が君主になって、そして神様のところに行って、私は罪人じゃないということをこの断言させてやると言わんばかり、ついに神を被告席に立たせたと私は、ね、神様を被告席に立たせた。その後、まあ、そこでヨブの言葉は終わるんですけれども、エリフという友達が出てまいりまして、彼は一番若い年若い人であったようですが、彼がヨブの誤りを指摘します。それは、彼がですね、神を、まあ、間違え、神を被告席に立たせて自分が裁判官になる、神を誤りと言って自分は正しいと最後は言うようになった、まあ、そのことをですね、言うわけです。33章の12節と13節に、聞け、私はあなたに答える、このことであなたは正しくない、神は人よりも偉大だからである、なぜあなたは神と言い争うのか、自分の言葉に神がいちいち答えてくださらないと言って、ヨブの主張、ヨブの願い、ヨブの祈りに神が答えてくださらないということで、ヨブは本当にイライラしてですね、神様と言い争おうとした。そのことをエリフは指摘をするわけです。34章の10節には、だからあなた方分別のある人々を私に聞け、神が悪を行うなど、全能者が不正をするなど、絶対にそういうことはない。これ当然のことなんですけれども、ヨブはどうもそのことを忘れてしまっていたようなんですね。でいよいよ最後に38章から神様が、まあ、登場されるんでしょうかね、この、まあ、劇のように言うと舞台の まあ、舞台の上には現れません。影の声として神様の声が聞こえてくるわけですけども、そこで私たちはどういう答えを期待しているかというと、呼ぶよ、お前は何月何日の何曜日の何時何分にカクカクしかじかのことを言って私を呪ったではないか、あなたはいつ何時こういう過ちをしたではないか、こういうことをして悪いことをしたじゃないかと言ってですね、ヨブの苦難の原因である罪を神様は指摘されたか、違います。そういう話は一言も出てきます。事実彼は、ヨブは神の前に正しい人で、この地上に彼ほど正しい人はいなかったわけですから、神様はヨブにこうおっしゃいますね。38章の1節からですが、主は嵐の中からヨブに答えておせられた。説理もなく言い分を述べて説理を知識もなく言い分を述べて説理を暗くするこの者は誰、さああなたは勇士のように腰に帯を締めよ、私はあなたに尋ねる、私に示せ、私が地のもといを定めたときあなたはどこにいたのか、あなたに悟ることができるなら告げてみよう、あなたは知っているか、誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったか、その台座は何の上にはめ込まれたか。これずっと続くんですけれども、あなたは海の源まで行ったことがあるか、あなたは雪の蔵に入ったことがあるか、あなたはスバル座の鎖を結びつけることができるか、39章にはあなたはの岩間の野ヤギが子を産む時を知っているか、ノロバを解き放ったのは誰か、ダチョウの翼は誇らしげに羽ばたく、しかしコウノトリの反響はとかですね。で40章の8節のところで神様はっきりこうおっしゃいます。あなたは私の裁きを無効にするつもりか、自分を義とするために私を罪に定めるのか。ヨブがやったのはこの間違いなんですね。彼は自分の中に出てきたクエスチョンに対して自分なりに答えを出そうとしたわけです。でもその答えが、彼の出した答えというのは自分が正しく神が間違っているという答えです。だもんだから神様はそれに対してヨブに、そのことは間違って、それが違うと言われるわけです。神様は決してあなたは因果応報でこうなったとはおっしゃいませんし、試練でなったとも言われないんです。試練でなったとも言われない。神様はひたすらに自分が創造主であること、ヨブをお作りになった、この世界をお作りになって支配された神であるということをヨブにおっしゃる。ヨブはそれを聞いて、知識もなく説理を覆い隠したものは誰でしょうと言ってですね、最後の42章の6節に、それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めますと言って悔い改めます。まあ、長い42章のあるところの話をですね、まあ、本当に一瞬で話してしまいましたけども、心理学者のですね、オルポートという人が、まあ、これはクリスチャンの心理学者ですけれども、面白いことを言っています。信仰には2種類あるということ、2種類の信仰がある。まあ、思考性というふうな言い方をしておりますけれども、一つは、外発性の信仰、あるいは外発的な信仰、もう一つは内発的な信仰。そう言われても何のことかよく分かりませんが、外発的な信仰というのはですね、要するにこれは自分が主人になっている信仰、自分が主人公になっている信仰、自分が主人公です。自分が主人公になるとどういう信仰になるかというとですね、いつも自分が答えを出してなきゃいけない、自分の心が納得していなきゃいけないですね。神様はこうあらなきゃいけない、こうでなければならない、神様はこういう方だから、ああいう方だからということで、常に自分の心に納得を求めるわけです。まあ、極端な場合にはご利益の信仰、自分が主人公ですから、神は自分の都合で良いと思うことをしなきゃいけない、自分に都合のいいことをするのが神だとこう思ってる。だからこういう、まあ、突然の災難だとか、ヨブに襲ったような、あるいは自分の中に起こったいろんな不条理ですね、理解の超えたようなことがあってもですね、何か答えを出そうとするわけです。そうなると因果応報か試練か、何かとにかく何でもいいから答えを出そうとする。で、答えを出そうとすると、 神様の方が答えを持っておられるのに自分の中で答えを出してしまう、まあ、極端なことを言うと神を自分より下に引き下ろしてしまう。これは外発的な、まあ、信仰だと、まあ、なんで外発っていうのかよく分かりませんけども、もう一方は内発的な信仰だと。これはどういうことかというと主人公は神なんですね。あるいは主語が神、主人公が神である。創造主である神が主人公であって、神のなさることに私たちは一言も口答えをしたり、またそれを理解しようとしたり解釈しようとしたりすることは許されない。いや、そういう資格は持ち合わせないんだという信仰。極端に言えば神が何をされようともそれを無条件に受け入れる。この無条件に受け入れるというのを、受容する態度というふうに言っておりますけどね、受容する態度、あるいは理解する態度というふうに、まあ、この人は言っているんですけれども、ね、もし私たちの前に何か起こりますね、理解できないようなことがね、複雑な問題もあります、簡単な問題もありますけどね、解決できない問題が起こりますね、どうしてなんだろう、どうしてこんな起こったんだろうというふうにそれを解析して答えを出して理解しようとすると。私たちはそのことに対して自分が主角になって自分が主人公になって捉えようとしているわけです。それでどうでもいいか、とにかくああこれああいうことが悪かったなんとか試練だとか何でもいいから答えを出してしまったらそこで安堵するわけです。それでよかったな、そういうことだな、それで行こうとするわけです。しかしこういう信仰の姿勢を持ち続けていると私たちはいつも答えを出してなきゃいけないんです。常に答えを出さなきゃ、常に答えを出さなきゃいけない。答えの出ないことはいくらでもある。答えが出ないときに我々はどうするかというと、神を非難、神様あなたおかしいじゃん、こんなことが、私がこれまで一生懸命頑張ってきたのに神様はこれはとても理解できませんと言って、ヨブのようにですね、神を被告席に引きずり下ろしということも、まあ、行いかねない。しかしこのもう一方の内発的な信仰を、つまりどんなことが起こってもこれは神様が、創造主である神がなさったことであって、我々は被造物なんだから、神がお作りくださったものなんだから、創造主である神に対してそのことをとやかく申し上げる資格は鼻からないんだ。これを素直に純粋な気持ちで受けなければならない、受容しなければならないというふうに、我々がそういう態度を、信仰態度を持っていいとすればですね、いかなる問題に対しても神を呪うようなことは決してこれはですね、その心理学者のロポートが外発的だとか内発的だとかっていう以前に、実は我々の心の中にあるものなんですね。あるんです。この2つの考え方はいつも心の中で戦ってます。と僕は思う。なんでこんなことが起こったんだろうなと思って解決しようとすると心ですね。この答えを出そうとする心。その反対に、いや、これは創造者である神様がなさったことなんだから、無条件に受け取らなきゃいけないじゃないかっていう気持ちが両方あってですね、これは心の中で葛藤してますよ。葛藤してます。それで確かに外発性の強い人はその答えの方にどうしても行ってしまってですね、あるいはその時の状態にもよりますけれども、きっとこうなんじゃないか、ああじゃないかって言って理由をつけてって、その理由の中でパンとする。しかしいくら理由をつけてパンとする、それは私たちの理解でしかない。神を信じるというのはむしろ神のなさることを無条件に受け取ろうとすることだと、それが本当の信仰だと思います。その本来の信仰というものを得ることができるように、ヨブはこういう試練を 与えられた。とするとですね、結局これも試練説ということになってしまうので自己矛盾するんですけれども、でも神様がですね、ここでヨブにそのこの試練に対する答えを一言も言われなかったというのは、ヨブが純粋に創造主である神の前にへりくだること、そのことが彼に必要であったし、私たち人間にとってそれが本来の信仰の姿であるということを教えようとされたというふうに私は思います。なんかちょっと最後は理屈っぽいような話になりましたけれども、ただこれはですね、ルターが、私の好きな言葉ですけれども、教会学者のルターが、神を信じるということは神を信じて地獄に行くことなんだと言っているんですね。神を信じるということは神を信じて天国に行くことじゃないかと我々思ってますけど、そうじゃないんです。神を信じるというのは神のなさることはどんなことでもそれを受容することじゃないか。でも彼は、この今日の言葉を借りて言えばね、言っているわけです。でそうだとはっきり本当に 100% 心の中から信じられません。それはね、もしそう思ったらエノクじゃない、生きてるまま神様の天国に引き上げられます。そこまで我々は強くないし、それまで信仰的ではありません。しかしその神様のなさることを本当に無条件で受け取れる気持ち、その信仰というものをですね、私自身は持ちたい、いただきたいと思っている。いつまでも理由を探し続けて苦しみを持ち続けるのか、結局ね、答えを出そうとするとですね、その本当の解決賢者である神の前にひれ伏すということしかない。その信仰がですね、私たちの心に与えられるように神は実はキリストを、神はただ呼ぶ気をお与えになって、偽造物たるものよ、創造主に文句を言うなと言われたのではない。その心の葛藤を知り、そこに生まれる心の痛みというものをご存じである主は、そのことを私たちに知らしめ、また共にその痛みを負うためにキリストを、というお話はまた来週いたします。そのままやりません。今日は続きのお話で申し訳ないんですが、繰り返しますけれども、私たちが神様を理解しようとすることはまずできません。神のなさることを理解することも答えを出すこともできません。ただ我々の本当に弱さですね、これは高ぶっている部分でもありますけれども、何かしらの解決をつけて合点を生かせて、そこを切り抜けようとするわけですね。そのことのやはり愚かさに気づかなければならない。そしてまた全能者の前にへりくだって、ただひれ伏していかなる苦しみ悲しみも受け取ろうとする、その信仰をも持たなければならない。それでこそね、本当の信仰だと思います。そうじゃなかったらキリスト教である必要は全然ありません。はい、他にいくらでも決めのある相談のところへ来ていただいたらいいわけです。我々は宗教として神を信じているのではない。偽造物が創造者の前にへりくだる、そのことだけなんです。 その信仰を与えられたいと願うのであります。どうぞどうぞ。天の父なる神様、私たちはこれまでの人生の中でも、あるいは今現在これからも、我々の理解を超えた多くの悲しみや苦しみを背負ってまいりましたし、これからも背負うことがあります。今その苦しみの中にある方にこういうお話をすることは、私自身本当に辛い気持ちでありますが、しかし同時に私にもまた起こることとして語りました。神様、あなたは私たちの悲しみ苦しみをご存知のことであることを覚え感謝します。あなたは遠く離れて立って、ただ我々を苦しみておられる方ではありません。しかしまた同時に、創造主と被造物の関係を超えることは決してありません。私たちが本当に純粋な意味であなたを信じ、あなたの前にへり下ることができるために、どうぞ今与えられております悲しみや試練が生かされますように。主よ、特に今答えを探して苦しんでおられます方々の上に、主よりの豊かな平安をお与えくださって、これを喜んで受容する信仰が与えられます。心からお願いいたします。また私たちにこれからまた起こるかもしれない、起こるであろう多くの試練の中で、どうぞあなたを、創造主ならあなたを仰いで、自分の分を超えて避難したり嘆いたりすることがありませんように、私たちの悲しみを共有するためにこの地上においでくださいました、御子イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。確かに私たちは主を前に照り下って、主を主人公として信じることを求めますけれども、同時に聖書は我々に祈ることを許しています。悩みのある人はそれを主の前に注ぎ出すことは許されています。本当に感謝なんですね。神は決して遠くに離れて我々を裁いておられるのではないんです。私たちがその愚かな知恵の中で自滅することを嘆いておられると思います。あなた方のうちに悲しんでいる人はいますか？この人は祈りなさい。喜んでいる人はいますか？その人は賛美者です。どう信じるのかっていうような変なことですけど、純粋に信じる信仰はないところからお許しください。仰げ主の御顔を、仰げ主の御顔をたどれ、主の後祈れ御心。
ドレー主の後祈れ御心聞こえ御腕に聞こえ御腕に
祝福の祈りをいたします。仰ぎ声願わくは私たちの救い主である御子イエス・キリストの高なる恵み、死なる神の来ざる怖い、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが集われました方と共に、またこの村に集う全ての方々と共に高に